使徒の働き6章そして7章54節から60節
Acts chapter 6 and Acts chapter 6 and chapter 7 verses 54 to 60。
その頃弟子の数が増えるにつれてギリシア語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食事のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカルノ、ニカノル、ティモ、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。さてステパノは恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていた。ところがリベルデンと呼ばれる街道に属する人々、クレネ人、アレクサンドリア人、またキリキアやアジアから来た人々が立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が語る時の知恵と御霊に対抗することはできなかった。そこで彼らはある人たちをそそうかして、私たちは彼がモーセと神を冒涜する言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを先導し、ステパノを襲って捕らえ最高法院に引いていった。そして偽りの証人たちを立てて言わせた。この人はこの聖なるところと律法に逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣習を変えると彼が言うのを私たちは聞きました。最高法院で席についていた人々が皆ステパノに目を注ぐと、彼の顔は御使いの顔のように見えた。人はこれを聞いて腹綿が見え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、皆さん、天が開けて人の子が神の右に座って立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。商人たちは自分たちの輪にをサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは足を読んでいった。主イエスよ、私の魂をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。
Things were going well and the number of disciples was growing, but a problem arose. The Greek-speaking believers became frustrated with the Hebrew-speaking believers. The Greeks complained that the Greek-speaking widows were being discriminated against in the daily distribution of food. The 12 convened the entire community of disciples and said, "We could solve this problem ourselves, but that wouldn't be right. We need to focus on proclaiming God's message, not on distributing food. So friends, find 7 respected men from the community of faith. These men should be full of the Holy Spirit and full of wisdom. Whomever you select, we will commission to resolve this matter so we can maintain our focus on praying and serving, not meals, but the message." The whole community, Greek-speaking and Hebrew-speaking, was very pleased with this plan. So they chose 7 men: Stephen, a man full of faith and full of the Holy Spirit; Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a Greek-speaking convert from Antioch. These men were presented to the apostles, who then prayed for them and commissioned them by laying their hands on them. The message of God continued to spread, and the number of disciples continued to increase significantly there in Jerusalem. Even priests in large numbers became obedient to the faith. Stephen continually overflowed with extraordinary grace and power, and he was able to perform a number of miraculous signs and wonders in public view. But eventually, a group arose to oppose Stephen and the message to which his signs and wonders pointed. These men were from a group called the Free Synagogue and included Cyrenians, Alexandrians, Cilicians, and Asians. The Holy Spirit gave Stephen such wisdom in responding to their arguments that they were humiliated. And in retaliation, they spread a vicious rumor: "We heard Stephen speak blasphemies against Moses and God." Their rumor prompted an uprising that included common people, religious officials, and scholars. They surprised Stephen, grabbed him, and hauled him before the council. They convinced some witnesses to give false testimony, saying, "This fellow constantly degrades the holy temple and mocks our holy law. With our own ears, we've heard him say this Jesus fellow, this Nazarene he's always talking about, will actually destroy the holy temple and will try to change the sacred customs we receive from Moses." The entire council turned its gaze on Stephen to see how he would respond. They were shocked to see his face radiant with peace, as if he were a heavenly messenger. Upon hearing Stephen's response, his audience could contain themselves no longer. They boiled in fury at Stephen. They clenched their jaws and ground their teeth. But Stephen was filled with the Holy Spirit. Gazing upward into heaven, he saw something they couldn't see: the glory of God and Jesus standing at his right hand. Stephen said, "Look, I see the heavens opening. I see the Son of Man standing at the right hand of God." At this, they covered their ears and started shouting. The whole crowd rushed at Stephen, converged on him, dragged him out of the city, and stoned him. They laid their coats at the feet of a young man named Saul, later known as Paul, while they were pelting Stephen with rocks. As rocks hit him, Stephen cried aloud, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he knelt in prayer, shouting at the top of his lungs, "Lord, do not hold this evil against them." Those were his final words, and he fell asleep in death.
Good morning.
先週はちょっと体調不良でダウンしてしまったんですけども、無事回復することができました。お祈りに感謝します。
I want to say thank you to all of you for praying for me. Last week I was not well, and because of your prayers and because of God's mercy, I am better and thankful to be with you today.
今日はねちょっと曇り雨空で割と落ち着いているんですけども、ずっと、ね、暑い日が続いていたということもあって、その先週の日曜日のハレルヤキッズは、ね、プールをして楽しんだと聞きました。
Today it's cloudy and a little bit of rain and it's even a little bit cooler, thanks be to God. But as you know, this past week has been horribly hot. And because of that, for Hallelujah Kids, we pulled out a couple of kiddie pools, and the kids had a playtime in their Hallelujah Kids worship.
で、まあ、大きい子たちは、ね、大喜びですぐあのプールに飛び込んで遊び始めて、で、まあ、小さい子たちも、ね、最初はちょっと恐る恐るだったみたいなんですけど、すぐ慣れて、ね、あのみんなで楽しんだとこう言ってました。
The big kids, they jump right in. The little kids, they were not sure, so they were just kind of near the pool for a little bit. But eventually they got into the spirit and had fun and started playing in the little pool.
でまあ、その中あのうちの息子の機嫌がうちの娘のレーン、の顔に、ね、間違って水のシャワーをバーッとかけちゃったみたいなんですよ。
And during the playtime, our son Keegan accidentally sprayed our daughter Ray in the face with a water shower using the hose by accident.
で、まあ、顔に、ね、こう冷たい水がかけられたレーンを泣き出してしまった。
And you know, it's like this shot of cold water in her face and she began to cry.
でまあ、すぐね周りにいた人たちねごめんねしようねってこう促されていたんですけども、まあ、期限はなかなか謝ることができず、でまあ母親の、ね、メグがちょっとこう離れたところに連れて行ってこう落ち着いて落ち着かせて話をすると最終的にはあのごめんねができたと聞きました。
And the adults that were leading the Hallelujah Kids were trying to encourage Keegan gently to apologize to his sister, but he was not.Able, he was not ready yet to apologize to her. So his mom, Megumi, kind of pulled him aside and had a little conversation with him. And over time, he was able to finally go to his sister and say, I'm sorry.
で、その次の日、月曜日の朝に、まあ、朝起きてきた期限に確か自分がちょっと話しかけてみたんです。
And then the next morning, on Monday morning, I heard about this and I greeted Keegan.
Keegan, おはよう。
Good morning, Keegan.
おはよう。
Good morning.
昨日プールやったんだってね。楽しかった。
I heard you played in the pool yesterday. Did you have fun?
うん、楽しかった。
Yeah, it was fun.
で、なんか間違って例の顔に水かけちゃったんだって。
I heard that you accidentally sprayed a water in your sister Day's face.
ね、多分あんまりこう触れられたくなかったのか、その時はノーコメントだったんですけども、ね、その後また起きてきたこのレイと一緒に椅子に座ってた時に、
I don't know if he just was feeling embarrassed about it or didn't want to talk about it in that moment, and so he was silent. But then later, they woke up and they were sitting together at the table, and I heard the conversation continue.
こうあのキーはね、牛乳大好きなんですけどね、牛乳パック大好きな牛乳を片手に持ちながら、なんかで昨日お水ごめんって言うんです
よ。And then Keegan, who absolutely loves milk, was holding his precious cup of milk in his hand, in one hand. Then he looks at his sister and says, "Nay, yesterday, the water.I'm sorry.
でまたこう何か考えながらお水ごめん。
And then he thought about it some more and said, "The water. I'm sorry."
でまあ、きっとその、ね、前の日のことを思い出してこう機嫌なりにプロセスしてたんだと思う。
I'm sure that he had, was remembering what had happened the day before, and that in his own way he was processing everything again.
まあ、もう自分もメグも、ね、大したもんだなってこう感心して、たんですけども、そしたら期限がね、こう思ってた牛乳をこう、うん、例の方に差し出して、飲むっていう。
And we were so moved because that is a really big deal for Keegan to do that. But then Megumi and I heard Keegan just hold his cup out to Ray and say, "You want some?"
で。でってこういつもねそういうのを期限からも特に期限からのやつはあんまこう受け取らないんですよ。
And normally they would not accept an offer like that, especially from Keegan.
でもその日はねこう素直にこう出された牛乳のストローをチューって飲んで一言、うん、ごまちょぎ。
But for some reason that day she leaned forward. Delicious.
メグも自分も朝から大爆笑でした。
メグ and I laughed for the rest of the morning。
でまあそうね、英語だとちょっと伝わりづらい話なんですけど、まあ、我が家ではね最近そんなことがありました。
It's a little bit challenging to translate this funny story, but hopefully you can get a picture of something that happened in our home this past week。
さて、先ほど読まれた使徒の働きの6章の場面の、背景を、ね、ちょっと一緒に振り返ってみたいと思います。
So let's go back. We want to look briefly at the background of what's happening in Acts 6 from the passage that we just read.
ペンテコステの日に聖霊が弟子たちの上に下りました。
On the day of Pentecost, the Holy Spirit comes on the disciples.
すると弟子たちはいろいろな国の言語で語り始めます。
And then the disciples begin to speak in the languages of many nations.
それによって、様々な国の人が初めて自分の心の言語で福音のメッセージを聞くっていう体験をした。
And then this allows people from various nations to experience hearing the gospel message in the language of their hearts for the very first time.
そしてその日だけで3000人もの人が一気に仲間に加えられました。
And on that day alone, it said that 3,000 people, at least 3,000 men, were added to their fellowship at once.
彼らは一つとなって、共に集い、共に持っているものを分かち合いながら生活して、その数は毎日毎日増え続けていったと言います。
And they continued to gather daily together as one people, as one community, sharing from the things that they had with each other to provide for everyone to live. And scripture tells us that every day their numbers were growing.
そんな誕生したばかりの教会のコミュニティにある問題が起こります。
But then, today's passage begins with a new problem that arises in the newly born church community.
ギリシャ語を話すユダヤ人たちのうちのヤモメたちがなおざりにされてしまっていたというんです。
It says in verse 1, the Greek-speaking believers became frustrated with the Hebrew-speaking believers. The Greeks complained that the Greek-speaking widows were being discriminated against in the daily distribution of food.
これは一つとなっていたはずのコミュニティの中で何か人種差別だったり対立のようなものが起こっていたというわけではなく
In this community that had been enjoying a sense of unity and oneness, while it may not have been a full-blown problem of racism or a conflict of that kind,
でまあ、ここにいる皆さんなので分かると思いますが、この水戸教会にも日本語を話す、日本語を母国語とする人、またそれ以外の言語を母国語とする人がいます。
All of us in this church family can imagine that. We've experienced the challenges that come with a church that's culturally and linguistically diverse. Even as Mito Church has the primarily Japanese speaking,members or Japanese members, and those whose native language is something else.And their primary or their second language is English.
で今もこうしてこう日本語と英語の2カ国語でメッセージを語っていますが、中には母国語はそのどちらでもないという方は少なくありません。
And even though we're preaching right now bilingually in Japanese and English, has it occurred to you how many people in our midst, even today, whose native English is something other than those two languages?
そうなるとこういった説教メッセージもそうですし教会からのこう情報だったりっていうものはもうなかなか伝わりづらいといったことも起こってしまいます。
That increases the challenges for clear communication in preaching a message and sharing information with the whole body.
それと同じであの時の教会の中でもそういった言語だったり文化の違う人々が集まっていたのでその言葉や文化の壁のせいでうまく配給が行き渡っていなかったんだろうと考えられています。
In a similar way, people from different languages and cultures were gathered together in the early church at that time in Acts 6. And it's thought that the distribution of food was not done well due to those language and cultural barriers.
なのでおそらくまだこの時点では差別とか対立、衝突のような問題までには発展していなかっただろうと思うのですが、それでもそのように発展していきかねないね、そういう可能性はあったと思います。
While it may not have been intentionally racist or discriminatory, it still had become a problem that we could easily have developed into a much bigger conflict.
そこで12人の人たちは次のように言いました。
So the 12 apostles gathered the whole church to address them, and they said this in verses 2 to 4.
2節から4節。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。
We could solve this problem ourselves, but that wouldn't be right. We need to focus on proclaiming God's message, not on distributing food. So friends, find 7 respected men from the community of faith. These men should be full of the Holy Spirit and full of wisdom. Whomever you select, we will commission to resolve this matter so we can maintain our focus on praying and serving, not meals, but the message.
このようにして教会の使命や目的が果たされていくためにリーダーたちが選ばれました。
So leaders were chosen to ensure that the mission and the purpose of the church was fulfilled.
教会の使命とは何でしょうか?
What is the mission of the church?
公平な配給をもたらすこと。まあ、つまり、食べ物を教会コミュニティにいるすべての人に公平に配ることでしょうか?
Is it to bring about a fair distribution, to distribute food fairly to everybody in the church community?
そういうコミュニティに属する者の日々の必要を満たし、ケアすることももちろんとても大切なことです。
Of course, it's important to meet and care for the daily needs of those who are in the community.
しかし、教会の使命とはそれよりももっと大きなものです。
But the mission of the church is much larger than that.
教会の使命とは神の言葉の前身です。
The mission of the church is to advance the word of God, to proclaim God's word, the gospel of Jesus Christ to all people.
神の言葉、イエス・キリストの福音をすべての人に述べ伝えていくことです。私たちが日々の必要に追われて、人たちが日々の必要に追われて、祈りと御言葉の奉仕に専念できなくなったり、人々の必要が満たされないことが原因で教会の一致が崩れてしまうなら、それは神の言葉の前進、広がっていくことの大きな妨げになってしまいます。
And if the apostles who were commissioned to be the visionary and missional pastoral leaders were so busy with monitoring and managing distribution of daily needsthat it prevented them from being fully devoted to prayer and ministry of the word. Or if the unity of the church family breaks down because people's needs are not being met, these both would be great hindrances to the advancement of the gospel of Christ to others in their city and in the world.
こういったことから使徒たちは7人のリーダーを選びます。5節。この提案を一度は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人、ステパノ、およびフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキの回収者、ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。
And so with the guidance of the apostles, the community recognizes 7 leaders in their midst whom the apostles affirm. Let's look at verses 5 and 6. The whole community, Greek-speaking and Hebrew-speaking, was very pleased with this plan. So they together chose 7 men. Stephen, a man full of faith and full of the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a Greek-speaking convert from Antioch. These men were presented to the apostles, who then prayed for them and commissioned them by laying their hands on them.
先ほど読んだ2節でも今の5節でもリーダーを選ぶ上でふさわしいものの特徴として繰り返し出てくるものに御霊に満ちた、または聖霊に満ちたというものがあります。
In both of the verses that we just read in verse 2 and in verse 5, one of the recurring characteristics of a suitable person chosen to be a leader in the church is that they're what? Full of the Holy Spirit.
御霊に満ちたリーダーとはどのようなリーダーのことなのか、今日はちょっとそのことを考えていきたい。
So what does it mean to be a spirit-filled leader? We want to look at that and think about that together today.
イエス様が十字架にかかる前、弟子たちはイエス様に対してある期待を持っていたんですけども、それはどんなことだったんですか？
Before Jesus' crucifixion, the disciples had certain expectations of him. And what were they?
まあ弟子たちね、それぞれいろんな期待を持っていたと思うんですけども、一つは、それはイエス様が強力な軍隊を率いて、自分たちを支配して苦しめている憎きローマ帝国を打ち倒してくれるということでした。
Well, they had hoped that Jesus would lead a powerful army.To defeat the hated Roman Empire that ruled and tormented them as a nation.
まあちょっと極端な言い方をすれば、自分たちにとって邪魔になっているもの、都合の悪いものを力と支配によって取り除いてもらうことです。
Said in more extreme terms, it would have been the power to have the power and the authority to get rid of anything that stood in their way or was inconvenient to their daily life.
でも救い主なるイエス様の姿はそれとは全く違いました。
But the image, the role, and the purpose, the meaning of Jesus as Savior was very different from that idea, from that hope.
それは主の十字架の死によって顕著に表されました。
It was marked and defined by Jesus' death on the cross.
裸にされ、鞭打たれ、あざけられ、恥ずかしめられ、そして殺されたんです。
Stripped naked, whipped, mocked, humiliated, and he was eventually killed.
しかしそれというのはイエス様の働きの初期の頃からずっと同じでした。
But then again, this had been the case.Even since the earliest days of Jesus' ministry.
イエス様が公の働きを始められる前に、荒野で受けた悪魔の誘惑にはどんなものがあったでしょう。
Before beginning his public ministry, what were some of the temptations of the devil that Jesus had faced in the wilderness?
一つ目は、空腹のイエス様に対して、この石をパンに変えてみろというものでした。
The first one was to a hungry Jesus, turn these stones into bread.
これには有能であることとか能力やスキルによって問題を解決することへの誘惑というものがあります。
This temptation is the desire to be seen as competent, solving problems by one's own ability, one's own skill.
また悪魔からの誘惑の二つ目は国々の権力と栄光をすべてあなたにあげようというものでした。でこれは文字通り権力やあらゆる力に対する誘惑です。
The devil's second temptation was this: I'll give you the glory and the power of all the nations. And this is literally the temptation for authority and power of any kind.
で三つ目は見つかりが助けてくれるというならこの神殿の頂頂上から飛び降りてみろというものでした。これは、驚くべき技をすることで人気、名声、また人から称賛を受けることへの誘惑です。
The third one was if it's said that the angels will certainly help you, then just jump off the temple. This is the temptation to be popularTo have prestige and admiration of others.
イエス様はこれらすべてを退けられました。
And Jesus rejected all of them.
そしてイエス様の十字架の御業はこれらのどれにも当てはまらないことは明確です。
And it's also clear that Jesus' work on the cross is none of these things either.
さて今日の箇所である使徒の働きに戻ります。御霊に満ちた人として新たなリーダーに選ばれた人々の中にステファノという人物がいました。
So now if you return with us to today's passage in Acts chapter 6 and look at that, among those who are chosen as leaders because they were identified as being filled with the Holy Spirit is a man named Stephen.
エステパノはそのすぐ後の7章で人々の石打ちにあって殺された最初の殉教者となります。
And shortly after this, though, in chapter 7, we see that Stephen becomes the first martyr, which means to be killed for his faith, when he is stoned to death by the crowd.
このステパノの殉教の場面を読むときに、おそらく多くの人が思うことは、イエス様の十字架のでの最後と似ているということではないでしょうか。
When reading about Stephen's martyrdom, like many people,Likely many people realize how his own final words similarly reflect those of his master and savior, Jesus. Jesus spoke his last words on the cross too.
7章の59節でステパノはこのように言います。私の霊をお受けください。また続く60節で、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。
In chapter 9, Chapter 7, verses 59, Stephen says, Lord Jesus, receive my spirit. And then in verse 60, he goes on and says, Lord, don't hold this evil against them.
これらのステパンの最後の言葉はまさしくイエス様の十字架での言葉とそっくりです。
Indeed, these last words of Stephen are just like the ones that Jesus says on the cross.
ここにステパノが確かに御霊に満ちたリーダーであったということが示されています。
And this is here where we get to see that Stephen was truly a spirit-filled leader.
ステパノはイエス様の似姿となっていた。イエス様の姿を映し出していたんです。
Stephen was being made in likeness to Jesus, his Savior.He was reflecting the image of his Lord.
誤解を避けるためにあえて言っておきますが、これは別に私たち教会リーダーも本当に十字架にかけられたり、石打ちで殺されなければならないということではありません。
Now, let's not misunderstand this. This does not necessarily mean that those of us who are church leaders must really be crucified and stoned to death today.
時代が違います。文化が違います。背景が違います。
The times are different. The culture is different. The background is different.
もちろん絶対ないとは言えませんが、おそらく今の日本においては実際に十字架刑や石打ちを受けたことはまあないと思います。
Though it's not absolute now or in the future, I don't think in present day Japan we should actually be crucified or stoned to death, right?
ただ、精神的そして霊的に十字架にかけられたり、人々からの石打ちを受けることは実はよくあることです。
However, in today's day, it is quite common for people to be crucified or stoned mentally, emotionally, and spiritually.
またそんな風にイエス様の姿を映し出すことが求められる時っていうのは、イエス様ご自身だったりステパノが経験したような非日常の極端な場面よりは日常の何気ないよくある場面でのことが多いかもしれません。
The times that we're called to reflect the image of Jesus today may be more common in everyday casual normal situations more than in extraordinary or extreme situations such as those that were experienced by Jesus himself and by Stephen.
愛することがどうしても困難な相手に主の愛を注ぐこと。
For example, to pour out the love of our Lord on someone who it's difficult to love.
普通だったら喜ぶなんてことは絶対できないような状況にあっても、主にある喜びのうちにあって歩むこと。
Or to walk in the joy of the Lord in the midst of situations that normally would be impossible to rejoice in.
人生の嵐の真っただ中で主にある平安を持って
Or to have the peace that passes understanding that Jesus offers in the midst of our storms of life.
愛、喜び、 平安、寛容、親切、善意、柔和、誠実、柔和、自制、御霊の実を結ばせていくということでもある。
It's demonstrating love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit that are listed in Galatians 5.
まさにそれが御霊に満ちたものであるということであり、イエス様にもステファノにも共通して見られた一面であります。
This is exactly what it means to be full of the Spirit, a characteristic that both Jesus and Stephen shared and demonstrates to us.
で、ヘンリー・ラウェンの言葉に次のようなものがあります。
Catholic priest and theologian, author Henry Nouwen, expresses it in this way.
これからの時代のクリスチャンリーダーシップに必要とされる最も重要な資質、それは権力と支配によるリーダーシップではなく、神の苦難のしもべであるイエス・キリストが人々の目の前で示された無力さとへりくだりのリーダーシップです。もちろん私はただ環境のなすがままに操られる無抵抗な犠牲者といった心理的に脆弱な指揮者になれ、指導者になれというのではありません。私が言いたいのは、愛のためにはいつでも権力を放棄することのできるようなリーダーシップのことです。これこそが真の霊的なリーダーシップです。
The most important quality of Christian leadership in the future is not a leadership of power and control, but a leadership ofPowerlessness and humility, in which the suffering servant of God, Jesus Christ, is made manifest. I obviously am not speaking about a psychologically weak leadership, in which the Christian leader is simply the passive victim of the manipulations of his milieu. No, I am speaking of a leadership in which power is constantly abandoned in favor of love.It is a true spiritual leadership.
また、ナウエは次のようにも続けています。
And now one continues with this.
霊的生活における無力さとへりくだりを持った人とは、頼りにならない、何でも他の人に決断してもらわねばならない人のことを指すのではありません。その意味するものは、イエスに導かれるところなら、どこへでも従う用意ができているほど、イエスを深く愛している人のことです。
Powerlessness and humility in the spiritual life do not refer to people who have no spine and who let everyone else make decisions for them. They refer to people who are so deeply in love with Jesus that they are ready to follow him wherever he guides them, always trusting that with him they will find life.Find it abundantly.
まあ冒頭でした双子のね、こう馬ちょぎの話じゃないですけど、子供たちが素直にごめんねって言えることって、まあ、その姿にこうメグも自分も本当にいつも感心させられています。
Now this is not just referring to the 馬ちょぎ the delicious story that I shared about the twins' interaction at the beginning of the message, but Meg and I are always moved by the way that our childrenare able to say, I'm sorry, in an honest, heartfelt way.
それは素直に謝るということがどれほど難しいかを知っているからです。
And that's because we know how difficult it is to truly and honestly apologize.
例えば子供に謝るということの大切さを教えようとするときに、
For example, when we're trying to teach our children the importance of apologizing and why,
まあ、反抗する、ね、嫌がる子供に向かってとにかく謝りなさいってこう無理やり力ずくでごめんなさいを言わせたり、
We may want to look at that rebellious child and then forcefully say, say you're sorry, just to push them to say the words、
ね、ごめんなさいを言わないならおやつ抜きだよなんてひどい圧力をかけたり、
Or use negative pressure saying, if you don't apologize, I'm going to take your snack away.
怒りに任せで威圧的にそうさせられることはもう自分を良くしてしまいます。昨日もしてしまってました。
And I admit that I fall into that pattern when I'm angry. I did yesterday, and I try to intimidate them to act in a better way.
まあ、ただ自分が教えられていることは本当に必要なのは親、まあ、つまりリーダーである自分が心から神様に悔い改めて許しを求めその姿を子供たちにもさらけ出していくことだったり
What I'm learning and raising my children is that what's really necessary for me as a parent and as a leader in the church is to let my children see my example often of being sincerely repentant to God and seeking God's forgiveness.
自分の神様に対する向き合い方を示していくことだったり、またはこちらに非があったときにはもう子供に対して素直にこちらからごめんねって謝って許しを求めること、そういう姿を示していくことなんだなということを学ばされています。
When we as the parents are the ones at fault, that we can honestly say, I'm sorry.To our children and ask for their forgiveness too.
つまり力と支配によるリーダーシップではなく無力さとへりくだりによるリーダーシップです。
In other words, it's not a leadership by power and control, but leadership through helplessness, powerlessness, and humility.
これはこう自分がね上手に子育てできているんだよ、できているんだよなんてこう自慢話なのでは決してなく。
I want to be sure that you know that I am not bragging about how well I'm raising my children right now.
子育てを通して、そして、それもたくさんの失敗を通して、日々自分の罪性と向き合わされ。
Because through our parenting and through our many failures and our attempts to do so, we're forced to confront our own sinfulness on a daily basis.
砕かれ。
And our brokenness.
プライドを捨てさせられ、
and to learn to let go of our pride.
そして何度も自分に死ぬということを通して教えられているリーダーとしてのあり方です。
And really through repeated opportunities of dying to ourselves, we're being taught how to be leaders.
誰かを導くものとなるためにまず何よりも主に導かれるものとされていくそんなキリスト者としてのあり方。
In order to lead someone else, a disciple of Jesus must first and foremost learn and be willing to be led by our Lord Jesus.
最後に2つのお願いと1つのチャレンジを持ってメッセージとしたいと思います。
Finally, I want to close today's message by making two requests and offering one challenge to everyone here today and to those who are watching this online.
一つ目のお願いです。私たちリーダーのためにお祈りください。
The first request, pray diligently and daily for those of us who are leaders in this church family.
自分を人に、この教会のリーダーたちはまだまだ未熟な信仰者たちです。
Including us, our leadership is young and still relatively inexperienced as followers of Jesus.
ただこの教会のリーダーとして主に召されている私たちが御霊に満ちたリーダーとされていくようにどうぞ祈りによって、支え助けてください。
And as we are called by God to serve as leaders in this church family, please support us, help us by praying for us that we will be molded, grown and matured as spirit-filled leaders.
私たちリーダーがイエス様を深く愛してイエス様に導かれそのイエス様の導きに従順に従っていくことができるようにお祈りください。
And pray that we as leaders will love Jesus deeply, wholeheartedly, that we will intentionally seek to be led by Jesus and choose to respond obediently by following his leading.
もう一つのお願いは私たち教会リーダーが主に習うものであるように皆さんも私たちに習うものであってください。
The second request is this. Please imitate our example and intention, meaning that just as we who are church leaders are seeking to be imitators of the Lord, that you'll also follow that example too.
私たちが、ね、リーダーが主に導かれ主に従っていくように皆さんも私たちに導かれついてきてください。
As we are led by our Lord and seek to follow Him, we also ask you to let us lead and to follow that leadership of following Jesus.
それっていうのは、この教会を通して神の言葉が、イエス・キリストの福音が多くの人に述べ伝えられていくようになるためです。
And the reason we ask you to follow us as we follow Jesus is for the very same reason that we see in Acts 6 and 7. So that the Word of God and the Gospel of Jesus Christ may be proclaimed together by this church family in this city, in this nation, and in the world.
最後に皆さんへのチャレンジです。
Finally, here's our challenge for today.
皆さんの中にはこの教会コミュニティを超えたところで何かしらのリーダーシップを取っている方がたくさんおられると思います。
Most of us here today are in some kind of position of authority or exert leadership in situations beyond this church community.
親であったり、先生であったり、また何かしらのプロジェクトのリーダーを任されていたり、家族、職場、クラスの中で唯一のクリスチャンだっていう場合もある意味それは霊的なリーダーとして立たされていると言えるのではないでしょうか。
It may come in the form of being a parent, being a teacher, a leader of a project, or even just being the only follower of Jesus in your family, in your workplace, or in your class at school.
その時にぜひね、主イエス様が教えてくださっているリーダーとしての在り方を思い出してみてください。
As you enter into those situations this week, where you are today, this week and beyond, please remember what our Lord Jesus has taught us about how to be a leader.
力と支配によるリーダーシップではなく、無力さとへりくだりによる主に導かれるリーダーシップです。
Leadership that reflects and is led by our Lord Jesus Himself is not by power and control, but rather by powerlessness and humility.
そしてそのために自分はどうあることができるだろうと考えて、そして祈りを持って実践していってみてください。
Consider this deeply and intentionally.About what you can do to cultivate and to achieve this, and then prayerfully begin putting it into practice. Let's pray.
神様、どうぞこの教会のリーダーたちがますます御霊に満ちたリーダーとされますように。
Beloved God.Would you please shape and grow our church's leaders into leaders who are filled with the Holy Spirit?
それを通してこの教会が心を燃やされている教会と成長させられていきますように。
And through the guidance of the leadership, would you work to help nurture and grow our church family to be a church whose hearts are on fire?
そんな私たちを通してこの教会を通して神の御国がこの地に広がっていきますように。
Through us, through our church, may your kingdom come and expand here on earth in amazing ways.
主の御名によってお祈りします。
We pray this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen. Amen.